事務局通信ボリューム49。先日1010人近い方が障害者年金打ち切りかという内容のニュースを読みました。これは昨年4月から都道府県単位で行われていた年金申請の審査業務が一元化された後に行われた審査で障害程度が低いという理由だそうです。経過措置で1年後に再審査という状況とのことですが、障害当事者にとって年金が支給されなくなるのは不安極まりないことかと思います。障害者の企業就労は算定雇用率の拡大や支援サービスも増えて、就労している障害者数も増えているようです。雇用定着などの課題もあり、今年度から定着支援に向けた施策も展開されています。企業就労している障害者の方々でフルタイムで働けて十分な給与を得られている場合は良いのですが、多くの場合は障害基礎年金などと就労で得たお給与で何とか生活をされているケースもあります。そうした方が企業就労が定着して数年経つと障害年金を切られてしまう事例が聞かれます。経済的な不安はお仕事を続けていく上では大きなダメージとなります。就労前訓練を重ねてやっとの思いで定着した就労も、こうした不安材料で体調を崩して離職につながったり、生活が行き詰まってしまう場合もあるのではないでしょうか。障害者の方々の働く権利を推進していく施策の方向性をも停滞させてしまうような現象のようにも思えます。話は変わりますが、 NPO 法人八王子ワークセンターの定期総会へ参加してきました。事業計画として農福連携が挙げられていました。これは八正連でも市議懇談会で多摩草むらの解散が、縦割り行政の弊害が福祉事業所が農業に従事することを阻んでいると問題提起をなされました。農福連携については国も超党派の国会議員でも関心が高い動きとなっています。少子高齢化の社会で担い手がないことはどの分野でも言われています。そうした状況で障害者の方々が社会へ貢献し、頼れる存在として社会の人々へ利益を提供すること、農福連携にはその可能性があるように考えます。ともあれ、施策や制度がうまくかみ合って、障害者の方々がより希望を持って暮らせるような仕組みが大事なのだと感じました。おかげさまで八正連の定期総会が無事に終了しましたが、より一層皆様のお力をいただき、来年度に向けて進めていければと思います。分析ありが、イラストがあります。困っている顔をした女の人と頭を抱えた男の人のイラストです。その周りに、自力で生活できない人を政府が助けてあげる必要はない、日本 38%、 アメリカ 28%、 イギリス 8%、 フランス 8%、 ドイツ 7%、中国 9%、 インド 8% と書かれています。日本がダントツ高いなあ。イラスト終わり。